聖書を朗読いたします。列王記上3章4節から15節をお開きください。新共同訳聖書の旧約聖書531ページです。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこに重要な聖なる高台があったからである。ソロモンはその祭壇に1000頭もの焼き尽くす捧げ物を捧げた。その夜、主はギブオンでソロモンの夢枕に立ち、何事でも願うがよい、あなたに与えようと言われた。ソロモンは答えた。あなたのしもべ、私の父ダビデは忠実に、憐れみ深く正しい心を持って御前に歩んだので、あなたは父に豊かな慈しみをお示しになりました。またあなたはその豊かな慈しみを絶やすことなくお示しになって、今日その王座につく子を父に与えられました。我が神主よ、あなたは父ダビデに代わる王としてこのしもべをお立てになりました。しかし私は取るに足らない若者で、どのように振る舞うべきかを知りません。しもべはあなたのお選びになった民の中にいますが、その民は多く、数えることも調べることもできないほどです。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えください。そうでなければ、この数多いあなたの民を裁くことが誰にできましょう。主はソロモンのこの願いをお喜びになった。神はこう言われた。あなたは自分のために長寿を求める、富を求めず、また敵の命を求めることなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。見よ、私はあなたの言葉に従って、今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える。あなたの先にも後にもあなたに並ぶ者はいない。私はまたあなたの求めなかったもの、富と栄光も与える。生涯にわたってあなたと肩を並べうる王は一人もいない。もしあなたが父ダビデの歩んだように、私の掟と戒めを守って私の道を歩むなら、あなたに長寿を恵もう。ソロモンは目を覚まして、それが夢だと知った。ソロモンはエルサレムに帰り、主の契約の箱の前に立って、焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げ、家臣のすべてを招いて宴を張った。以上の聖書箇所より、ソロモン王の願いと題しまして、谷志京子先生よりお話をいただきます。
ソロモンは古代イスラエル王国第3代目の王です。彼は知恵に富んだ王として知られています。それは主なる神との関係性において発揮される賜物でありました。彼の知性に王国は最盛期を迎えるのです。ソロモンが独自の力に頼らず、ことはじめに神の知恵を求めた謙虚さの反映であることを私たちに伝えるのです。さて、ソロモンは父のダビデ王が亡くなって間もなく王の地位につきました。エスカレーター式にすんなりとはいかず、その座を狙うさまざまな思惑と陰謀の中をかいくぐってきたのです。新米のソロモン王はある日、ギブオンの高台で1000頭もの動物の捧げ物をしました。その日の夜、彼の夢枕に主なる神が立ち、こう言いました。何事でも願うがよい、あなたに与えよう。大変栄誉なことですが、神様の方から人間に近づいて直接注文を伺いに来ることがあります。聖書記事の中で思い出すのが、福音書の中にあるイエス様が病人に対して何をしてほしいのかと聞く場面です。まあ、病気を癒してほしいに決まってるだろうということなんですけれども、イエス様もそうですが、神様は 私たちの心の内を知っておられて、私たちが何を願っているのかご存知なのです。ご存知であるけれども確認してくる。ソロモンはダビデ王という身近なお手本がいて、その所作一つ一つを見てきました。しかし門前の小僧よろしくでは済まない重大な責任を痛感していました。この数多い主の民を若造の自分が正しく裁くことなどできるのかと。最高の教育を受けていても、有能な参謀がいても、王の立場は孤独であります。王の務めはやった人でないとその気持ちはわからないものです。また困った時の相談相手はそう多くはいないものです。ソロモンは主の問いかけに待ってました。主よ、ぜひ聞いていただきたいのですと、それこそ夢中で神様に吐露したのではないでしょうか。ソロモンは父ダビデ王がいかに主を愛し信頼し忠実に従ってきたかを見てきました。そのダビデに対して主が豊かな慈しみを持って接してきたことをもソロモンは賛美します。そして次に自分自身が王として立てられたのは主がお決めになったことであると、主権は主にあることを確認しました。彼は多くの民のいわば裁判官としての務めを担い、裁断を下す立場になりました。その中で自分が民の訴えを正しく判断するということに、またそれを見余るということに恐れを抱いていました。王の判断で人一人の命運が決まるのですから。9節にあたる内容は知恵のことです。人々の訴えを正しく聞き分ける知恵です。その知恵は主から与えられるものです。だからこそソロモンは主に願い求めるのです。知恵に満ちた聡明な心で職務に当たらせていただきたいと心より願うのです。このようなソロモンの態度は自分の経験値に一切頼っていないあり方です。話はそれますが、先ほどの祈りにも中にも加えましたけれども、総裁選の準備が日本では始まっています。現在5人の立候補者が出馬表明しています。どの立候補者も学歴もさることながら、政治家としてもベテランで有能な雰囲気の方たちです。そのうちの一人が、私のすべてをお捧げしたいと述べていたのが印象に残っています。国民のために自分の持てる力を尽くして働きたいということなのだろうと解釈したいとは思いました。この方も一応積極財政派として位置づけられます。それはともかく、それこそご自分の豊富な経験値に基づいて出てきた 自信を示す言葉なのでしょう。この候補者に限らず、ほとんどの方たちは自分の強みを知って、我こそ総理大臣にふさわしいと思うのが常なのではないでしょうか。それが格別異常だとは思いません。かたやソロモンはそのスタート地点でもう王様になっていましたけれども、王として何かに秀でた賜物を自負している素振りも見当たりません。もっと悪く言えば、何か特徴的な取り柄が見当たらなくて、しかも偉大なダビデ王の二世として、いわゆる親の七光程度に見られていた節もあるかもしれません。ダビデの息子たちや、また他の有望な候補者たちもいたところです。ソロモンは自分の弱みや人間の危うさの方を意識しているようにも感じます。おそらく彼は間近で権力争いで闇落ちした側近も多く見ているのだと思います。ギブオンでの多大な動物の捧げ物は、単に宗教行事の習慣に従っただけでなく、自身やその関係者が犯した多くの罪の許しを求めるソロモンの姿勢が表されているのかもしれません。それでも神が自分を王として立てたことについて積極的に取り組もうとします。自分は取るに足らない若者であるから、どう振る舞えばいいかわからないと言います。旧約聖書に出てくる預言者のエレミアも、神から召しを受けた時、まだ若いから言葉選びに困ると理由を挙げ、辞退しようとしました。若い自分には何事も必死だった経験が大方の人にあると思います。若いかどうかは本質的なことではなく、主のご計画のうちには取るに足らない相対化されることです。神はその人の心をご覧になるからです。神はソロモンが知恵を願い求めたことに対して大変お喜びになりました。大概の王様はその富と権力を保持したがります。また存在を脅かす敵を排除して平和という名目の安泰を求めがちです。最近ある一部の大国の指導者たちが集まった際、不老長寿の話をしていたと報道されたことがあります。古今東西、自分の知性の時には同じような願いをするものだと思います。ちなみにソロモンは61歳ぐらいで亡くなっているので、長寿が実現されたとは言えません。神が出した条件に対して、晩年のソロモンが主の戒めを守らなかったからです。それ以外はソロモンは自ら求めなかった富や名声をもいただくことになりました。ただしこれらは 神がつけてくれたソロモンへのおまけにすぎません。ソロモンの知恵の王としての名声には繁栄の華やかさのイメージが伴っています。目に見える華やかさの方が人間の印象に残りやすいのです。だから主の知恵は人間の目に映るものの中には完全に見えるものではありません。しかしこの主の知恵に勝るものはありません。主を恐れることは知恵の始めと箴言の一章に記されている通りです。ソロモンは知者としての位置に立つことを得させられました。さてソロモンは神との対話が夢であったと知りました。現代の私たちにとって夢は脳科学的な根拠から説明されるものだと理解します。しかしそれは横に置いてこのソロモンの出来事を捉える必要があります。当時夢というのは啓示の手段として考えられていました。神が夢を通してメッセージである啓示を与えるのは普通でありましたし、夢の内容は事細かに記録されていたのです。ですからソロモンはそれが現実に起こることとして受け取りました。そしてエルサレムに帰り契約の箱の前に立ちます。主なる神が臨在してくださるそのことを覚えて改めて多くの捧げ物をするのです。契約の箱とはモーセの時代からイスラエルの最も重要な宝とされている代々受け継がれてきているものです。箱の中には十戒を刻んだ2枚の石が収められています。主なる神とイスラエルとの契約の基礎をなす神の言葉であるから重要なのです。神の約束がアブラハムからモーセ、父ダビデからソロモン自身に及びます。そして主のしもべの一人として恵み深い神の御旨を示されたことを覚えるのです。ソロモンは主なる神との関係性において主が共にいてくださるその原点に立ちました。イスラエルの王として立つべきところであり、主との信頼関係のうちに揺るぎない確信を得させられるのです。神はすべての家臣を招いて盛大な宴を設けました。主なる神の啓示があり、それが祝福のメッセージだったのですから、家臣と共に大いに喜ぶことでした。王への祝福は民すべてへの祝福をも示すからです。ソロモンの主なる神に対する愛と忠実はその礼拝場所にも及んでいきます。これまでイスラエル神殿はまだできていませんでしたから、その高台から エルサレム神殿に移されることも示唆されます。ダビデ王が生前にレバノン杉などの建築資材集めをしておいたので、ソロモンは神殿建築に着工することができたのです。天幕に納めている契約の箱もやがてエルサレム神殿に納められるようになります。このように礼拝場所が整えられ、主の民の益となる奉仕をソロモンは実行するのです。イスラエルにおいて誠の支配者は主なる神であります。ソロモン王は主の契約から主を礼拝する公性を再認識しました。神の国とその義とを第一に求めよ、そうすれば必要なものは与えられるとイエス様は述べました。神を第一としたソロモンに不足はありませんでした。最大級の富と知恵を有した王として世界中から拝謁を求める人々が訪れます。王という与えられた特権を私利私欲のためではなく、主の民の信仰が整えられるように用いる務めがあることを示しているのです。そして主の民は王のためにも祈り、主を礼拝する最大の奉仕へと招かれていくのです。それではお祈りをいたします。全知全能の御神様、あなたは最善のものを私たちにお与えくださり、そして私たち最善の最善をあなたは成してくださいました。私たち人間は自分で自分を救うことができないものであります。あなたがまた旧約聖書の時代からこのように主の民であるイスラエルの人々を導き、王を立て、またその王も主に仕え、そして主の民に奉仕するものとし、あなたが立ててくださり、そしてふさわしい知恵をお与えくださったことを、私たちにその信仰を示すそのお手本、その形としてお示しくださいました。私たちもキリストの十字架を通して、また神の民として名前を連ねることが許されていることを、そのお恵みに感謝をいたします。どうか私たちがあなたにあるキリストの十字架にあるその救いを一日でも早く信じ、そして罪許されたものとして、どうぞ主と共に生きるものとどうかさせてください。どうぞすべての苦しみにの中にある方たちに、どうかその一つ一つのことを神様にお委ねすることができますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。